皆さんおはようございます。皆さんがすでに聞いて信じている福音は良い知らせという意味です。最近皆さんの身の回りで起きたこと、または聞いた良い知らせにはどんな出来事があるでしょうか。水曜日のクラスの方にはもうお話してしまいましたけど、先週の日曜日の夕方のニュースで大関琴奨菊が、日本人力士としては10年ぶりに、優勝しました。大変嬉しい知らせでした。10年間日本の国技である相撲のチャンピオンというか優勝力士が外国人力士、もうほとんどモンゴルなんですけども、いなかった。ですから日本人にとっては、嬉しいこと、また私にとっては弱い、精神統一がなかなかできない琴奨菊がですね、このルーティンを通して、優勝できたし、あとすごい可愛い奥さん、結婚したばかり、多分それが一番の原動力になったと思いますけど、優勝できたこと、すごくいい知らせでした。相撲ファンの方あんまり第二礼拝いないようですけども、多分1週間経ってしまって古いニュースは何であの牧師は言ってるんだと思ってるかもしれませんけど、最新のニュースは日本のサッカーのアンダー23歳以下今朝アジアで優勝しました。ドーハの悲劇がドーハの奇跡になったというコメントがツイッターに出てましたけど、逆転勝利だったそうです。韓国に日本が勝利することができました。韓国の友人もたくさんいますから気をつけない人がいないんですけど日本が勝ったっつって大きい声で言ってもそれでって言われてしまいますけど、でも何より嬉しいのは日本の男子は弱いさっきの琴奨菊と同じですけど、弱い日本の男子のサッカーチームはやっと5年ぶりにアジアで勝つことができた。嬉しい知らせだったと思います。あんまりスポーツの話をしていると女性がいつまであの牧師はスポーツの話をしているのかと思いますから話を変えましょう。もっと個人的なレベルで、昨年の秋の健康診断で、バリウム検査をして、追加検査をしなさいということで、胃の検査内視鏡を先週の火曜日にやりました。でその結果が先々週ですね、先週の火曜日に分かったんですけど、1週間悶々としてました。内視鏡を6年前にやったんですけど、先生が意外にユーモアがあって、あ、ここにポリープがありますね、取りましょう、そんな感じであったように終わったんですけど、今回の内視鏡の検査は比較的長くてですね、30分ぐらいかかって、しかも先生が何も言わないんですね。で、3本ぐらいこう生体検査しますということで取って、なんかもういい加減終わんないかなと思ってたんですけど、でもちょっと心配してました。でも火曜日の夜クリニックに行ってですね、検査の結果を聞きまして、まあ、良性だったということで安心しました。まあ、私の家族も心配してくださった教会の方も喜んでくださったと思いますけど、でももし私がですね、クリニック帰りに外に出て見知らぬ通行にですね、聞いてください僕の結果は良性でした、喜んでくださいって言っても、その通行にしたらなんだこの人それでって言われてしまいますよね。個人的に嬉しい知らせであっても、その人、私を知らない、私の健康に何の関心も持たない人には とてもそれがいい知らせには聞こえないわけですよね。もう一つ最後に大きなニュースというか嬉しい知らせ、その人によって違うんですけども、先週の金曜日、日銀の黒田総裁はやりたくない、やらないって言っていたマイナス金利の政策を取ると発表しました。これに対して日本の株式市場だけでなくて欧米の日本の市場が終わったと続くニューヨークでも、またドイツでもロンドンでも、あのフランクフルトロンドンでも、そしてパリでもこれを交換していい知らせとして受け取りました。各国の市場がそれに対して上昇しました。でも金利、マイナス金利ってことを皆さん考えてみて、これ私たちにとって良い知らせなんでしょうか。これから家を買おう、車を買おう、教育、子どもの教育ローンを借りようとしとってマイナス金利になるってことはもっと安く借りるからいいかもしれない。でも銀行にたくさんお金を預けている人はどうでしょうか。一向に貯金の金利は上がらない、また減ってしまうんじゃないかって心配になるかもしれません。また今お話したスポーツのニュースなんかは1週間経ってしまえばもう古い 知らせなんですよね。知っても感動がない。特にスポーツの前、実際に見てなければその喜びは分からない。今日ここに第二礼拝に来てない人はテレビをずっと見てて起きれなくて第三礼拝に来る方がいらっしゃるかもしれない。これらのニュース、いい知らせ、人にとってはいい知らせかもしれないし、他の人にとっては何の関係もないかもしれない。また他の人にとっては悪い知らせになるかもしれない。今4つのこの知らせ、ニュースについてお話ししました。聖書が私たちに教えている福音とは、歴史的な事実として良い知らせを私たちに伝えています。最初に福音を聞いた1世紀のユダヤ人だけではなくて、エルサレムからローマへ、そしてローマから世界中に福音が良い知らせとして広まってきました。この福音、良い知らせは現代の私たちにあっても、また将来の子どもたちや人々にとっても良い知らせなんでしょうか。今朝はルカの福音書の4章の続きを見ていきます。どのように私たちは福音に応答すべきなのか、ご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ルカの福音書、今朝4章21節から30節を見ていきます。お開きください。最初にルカの福音書の4章の22節をお読みします。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。権威を持ってご自分をメシアとしての働きをイザヤ書から語られた主イエスに対する人々の、ナザレの人々の最初の印象は良いものでした。イザヤ書61章に記されている人々を罪の束縛から自由にするために来られたメシによるこの解放のメッセージを聞いて、人々はその恵みの言葉に驚いたとルカは記しています。先週学んだルカの4章18節に記されているイザヤ書の61章1節から2節の全般の言葉が、人々が聞いた通りに実現したことをイエスは宣言されました。4章の18節、後半を読みします。主は私を使わされた。囚われた人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられる人々を自由にし、主は語られました。けれども、続く今朝の歌詞ですね、4章の24節から30節で、主イエスが語られた旧約聖書の第一列王記と第二列王記に記されている預言者エリアと、そしてもう一人の預言者エリシャの物語は、良い知らせとしては人々の耳に届かなかったようです。主イエスは40日間荒野で悪魔の試みを受けられた後、聖霊の力を帯びてガリラヤ地方に戻られ、 ガリラ地方を回って街道で教えられた後、人々の評判が好評であったことがこの4章の14節15節に記されています。そのような評判を聞いてナザレの街道に集まった人々も主イエスに期待してきっといいことを語ってくれるに違いないということを思ってですね、やってきました。イエスがイザヤ書の61章にあるように、メシアが囚われた者を解放し、盲人の目を開かれる奇跡を見たいという、そういう期待がナザレの街道に集まった人々にもあったようです。ですからイエスは4章の23節で、ユダヤ人の聴衆の潜在意識はこの奇跡を見たいと願っていることを指して、4章の23節でこのように言っています。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという盾を引いてカペナウムで行われたと聞いていることを、あなたの教理のここでもしてくれと言うでしょう。奇跡を見た結果として信じるのではなく、福音を聞いてそれをただ信じることの大切さを教えるために、イエスは預言者エリアと、そしてエリシャの話を旧約聖書から教えました。最初の箇所は第一列王記の17章に記されています。開かなくても結構です。3年6ヶ月の長期にわたる飢饉の中で、預言者エリアはイスラエルではなくて外国のシドンの地に使わされました。スアレファテという名前、ギリシャ名ではサプレタという町に使わされました。そこには一人のヤモメとその家族を養うために、神が預言者エリアを使わしました。そしてそこに住むヤモメを飢饉から救い出すことができました。この物語のポイント、有名な物語です、ぜひ読んでください。この物語のポイントは、異邦人のヤモメが神から使わされたエリアの言葉を信じ、信仰を持ってエリアの言う通りに行動したために、食料が尽きることがなかったということです。第一列王記の17章14節、最後だけ読みします。イスラエルの神主がこうおせられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。神が使わした預言者エリアの一見不可能で無理と思われた要求にも信仰を持って応答したヤモメの模範がこの物語には記されています。次にイエスはエリシャと、そして、将軍ナーマンの物語を教えました。この物語は旧約聖書の第二列王記の5章に記されています。主イエスが次に語ったこの旧約聖書の物語は、預言者エリシャと同じ異邦人の将軍ナーマンの物語でした。雷病、スアラートを患っていた将軍ナーマンは、そのしもべのユダヤ人の若い娘から、サマリア地方に住んでいるこのイスラエルの預言者のところに行けば、きっとその人が治してくれますよと言われて、そのことを信じて聞いて出かけていきます。この将軍とイスラエルの関係は、戦争をしてイスラエルが負けてるんですね。ですから敗戦国であるイスラエルへ向いて行きました。最初ナーマンはヨルダン川に行って、あなたの体を7回洗いなさいというこのエリシャの言葉に憤りを覚えました。あまりにも簡単な指示だったので、川に行って7回洗うくらいだったら自分の近所の川で十分できる、落合川でも黒川でもできる、なんで多摩川まで行かなきゃいけないのか、そんなような感じだと思います。もっと遠いから荒川とか利根川でもいいんですけど、あまりにも簡単な指示に対して懐疑的になって、自分のしもべたちに 悟されてしまいました。悟されて、しもべたちに悟されて言うことを聞く将軍だから謙虚で偉い人と思います。エリシャの言葉を信じ、言われた通りにヨルダン川でその身を7回、その体を7回洗うと癒されました。第二列王記も最後の5章の14節だけにします。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川で7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり、清くなった。これら2つの物語は、それぞれ奇跡を見た人が結果として預言者の言葉や神の言葉を信じたわけではないということです。シドンのヤモメは長引く飢饉の時に、自分たちが最後に食べるために蓄えておいた一握りの小麦粉と、そして壺に残された少しの油を使って、最後にそれを食べて死のうと思って覚悟していました。ところが隣の国からやってきたこの預言者、使わされてきたエリアは、自分に水をくれ、自分にパンを焼いて持ってきなさい、理不尽な要求をしました。けれども預言者エリアに言われた通りに、自分たちのためにではなくて預言者エリアにパンを焼いて差し出しました。パンがエリアから奇跡的にまず与えられたから、彼女は信じたわけではありません。お腹が空いててパンが与えられたので信じたわけではない。エリアのメッセージを聞いて信じ従ったので、彼女も彼女の家族も飢饉から救われました。また異邦人の将軍ナーマンも、預言者エリシャの言葉を信じて、最初はちょっと懐疑的になって疑って怒りましたけど、でも諭されてその通りにしました。その指示に従った、簡単な指示に聞き従ったために癒されました。シエスが引用された2つの物語に共通するポイントは、ただ信じる信仰です。ただ信じるだけです。ナザレで育った預言者はイエス・キリストに対して懐疑的になっているナザレのユダヤ人たちを、ただ信じる信仰へと、その心を、彼らの心を向けさせるために、イエスはこの2つの旧約聖書の物語を教えました。けれどもナザレの人々の反応は否定的なものでした。心の貧しいものを救うために使わされたメシア、主イエス・キリストの福音を良い知らせとして受け取ることはできませんでした。ナザレの人々の霊的なプライドが謙虚になって、それぞれの本当の心の必要を認めさせることを妨げていました。普段から熱心にユダヤ教の会堂に通い、そして熱心に旧約聖書を開いて聖書から学び、モーセの律法をどれ一つ間違えることないように正しく守り行うことを熱心に求めた人々、そしてそのことを子どもたちにも、自分たちの子どもたちもよく教え、霊的に自給自足している人々は、自分自身の心の貧しさ、本当の必要を感じていなかったようです。またナザレの街道に集まったユダヤ人の人々には、民族的なプライドから、シエスが語られた異邦人のシドンのヤモメや将軍ナーマンの信仰のもとに対して否定的に反応したのかもしれません。敬虔なユダヤ教徒が異邦人から学ぶことなどあるでしょうか、そう思ってたらかもしれません。最後にまとめていきます。最初に主イエスのメッセージをナザレの街道で聞いた大臣たちの応答は好評と称賛でした。けれども主イエスのイスラエルの預言者エリアとエリシャの物語を聞いて、彼らの主イエスに対する評価は激しい怒りへと変わりました。 4章28節ではひどく怒った人々がシエスを崖の淵まで連れてって突き落とそうとした。それをイエスは逃れて帰ってきました。これは決して初めて起きた出来事ではありません。私たちは福音書の記事を読めば、ヘロデ王がイエスがまだ2歳に満たない時に2歳以下の子供を殺せとヘロデ王が命じて、そして大勢の子供が亡くなりました。2回目イエスの命が狙われた時でした。冒頭でお話しした大関琴奨菊の優勝や、またサッカー、23歳以下の階級や、そして、牧師の個人的な健康の問題や、また日銀の黒田総裁のマイナス金利の発表、これらは確かに関係する人、興味のある人、関心に持っている人にとっては良い知らせです。また私にとって良い知らせであっても、他の人にとってそれは悪い知らせかもしれない。特にスポーツはそうですよね。勝った国の人は喜びますけど、負けた国の人は悔しい思いをしますから、いい知らせと悪い知らせがある。そしてこれらのニュース全て過去になってしまうので、思い出してあの時は良かったね、でもその時そのニュースを知らない限り喜びは大きなものではないと思います。福音を初めて聞いた時の皆さんの応答は良いものだったでしょうか、それとも悪いものだったでしょうか、それとも私には何の関わりもないと言って平気で通り過ぎていってしまったでしょうか。今朝この礼拝に来られている方は、多分福音を拒絶している方はいらっしゃらないと思います。福音に何の興味もなければ、関心もなければ、拒絶しているんであれば、多分この礼拝には来られていない。まだ福音を信じていない方がいらっしゃるならば、多分この良い知らせに興味がある、もっと知りたい、私にはどんな関係があるんだろう、興味を持って来られると思います。中には懐疑的になって、この良い知らせとして聞いている福音が一体私に何の関わりがあるんだか、過去の私の罪は許されたけども現代の私にとって何の関わりがあるんだろうか、また将来の私にとってどういう関係があるのか、懐疑的になっておられる方もいらっしゃるかもしれません。創造主なる神が人間の罪の問題を解決するために、人間を罪の束縛から解放するために御子イエス・キリストを人間の世界に人の子として使わせてくださいました。私たちを死の滅びから救い出すために、十字架に私たちの身代わりとしてイエス・キリストを備えてくださったこと、そして3日後に主イエスが死に勝利して復活されたこと、そして今もなお私たちと共に生きておられること、そして私たち信じる者には肉体的に死んでも霊的に生きる、この永遠の命を与えてくださるという約束を信じています。将来裁きの日、終わりの日が訪れても、私たちを天の御国へ歓迎してくださるという希望を与えるために、この福音を良い知らせとして全世界中の人々に伝えるためにイエスが来てくださったことを良い知らせとして皆さんは信じているでしょうか。最後に、主イエスがナザレの人々を教えられたように、ただ福音を聞いて信じる信仰が私たちを、私たちの罪の束縛から解放してくれます。福音が私たちの魂を救う良い知らせになります。先に奇跡を見て信じるのではなく、福音を聞いて信じる信仰が私たちの魂を自由にします。第一礼拝に今日英語の試験があるので、これはこの 教会の方じゃない方ですけど来てて、今日これから試験を受けるので、今日は第一礼拝に試験を受けることにしました。いいことだと思います。 でもこのメッセージを聞いた後ですね、釘を刺されましたって私に最後言いました。ここに来て、礼拝出たから今日の試験は大丈夫だっていうのじゃなくて、信じていかなきゃいけないんですねっていうことを話してくれましたけど、信じることが先です。最後にあるルカの福音書の仲介書の著者の記事を紹介します。お読みします。私たちの普段の生活にあっても、福音を信じる応答の原則を応用することができます。子どもたちの教育の問題、それぞれが持つ人間関係、神の国を建設する働きへの使命、そして宣教の働きも、私たちの定年退職後の生活も、私たちの将来も、私たちには神が何を備えておられるのかは分かりませんけれども、信仰を持ってそれらのことを考えます。神が私たちを守ること、守ってくださること、そして私たちの必要を備え与えてくださる約束を守る方であることを信頼しています。神は完全な救いをイエスを通して与えてくださる方です。誰でもイエスを信じる者は神が与えてくださる人生を見ることができます。あなたは信じることができますか？信じることができるならば、それらを見ること、自分の目で見ることができます。お祈りいたします。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のルカの福音書4章の御言葉をありがとうございます。また主イエスがナザレの街道で人々に教えた旧約聖書の第一列王記のエリアの物語を、また第二列王記のエリシャの物語をありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがあなたの福音、良い知らせを聞いて、それを信じ受け入れることができるように、その信じる信仰を与えてください。もうすでに信じている方も、まだ信じてない方も、日々この良い知らせ、あなたの福音の中で生かされていることを覚え、福音に聞き信じ歩んでいくことができますように。今私たちが置かれているさまざまな状況の中にあって、ただあなたの良い知らせを信じ受け入れ、あなたに信頼して寄り頼むことを通して、私たちの目にはまだ見えないことをあなたにお委ねして歩むことができるように助けてください。どうぞ私たちの心を信仰へと向かわせてください。またあなたにより頼んでいくことができますように、すべての思い煩いから解放されて、あなたにすべてを明け渡して、あなたに信頼していくことができますように。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。